6ページ、徴税の納付は便利な口座振替で、問い合わせ、税務課、収納担当、内線240-244。徴税は便利な口座振替をおすすめしています。最初の申し込みの時だけ、金融機関または税務課で手続きすれば、わざわざ納付のために出かけなくて済み、また納付忘れの防止にもなり便利です。口座振替できる税は超県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税。なお、超県民税、国民健康保険税の特別徴収、給料・年金からの転引きは除く。取扱金融機関はどこですか？1、埼玉りそな銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行、武蔵野銀行、埼玉県信用金庫、埼玉みずほ農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局。2、川口信用金庫。3、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行。4、中央労働金庫。申し込み方法は、徴税等口座振替依頼書で口座振替する金融機関の窓口へ直接お申し込みください。徴税等口座振替依頼書は、1は町内の支店等、2は宮代支店、3は春日部支店、4は久喜支店に備えてあります。また税務課窓口にも備えてあります。税務課へ連絡いただければ送付します。なお、当初の納税通知書に徴税と口座振替依頼書が付いている場合は、そちらでも手続き可能です。申し込みに必要なものは、預金通帳、通帳届出印。埼玉りそな銀行は口座振替する口座の名義と納税義務者が同じ、かつご本人が窓口で申し込み手続きをされる場合、キャッシュカードプラス暗証番号で申し込み可能です。令和2年4月からページ口座振替受付サービスを開始しました。役場窓口でキャッシュカードプラス暗証番号で申し込み可能です。ページ口座振替サービスを申し込みできる金融機関は、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉県信用金庫、埼玉みずほ農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局となります。口座振替の開始はいつから？徴税等口座振替依頼書を金融機関等へご提出された日の翌月末以降で、最初に到来した納期からの振替となります。振替日はいつ？各納期限の日となります。徴県民税、固定資産税は年度の前期分を一括で振替することもできます。選択制、その場合は第一期に前期分を振替ます。納税相談に関する夜間日曜窓口開設中。問い合わせ、税務課、徴収担当、内線438。町では年間を通して納税相談窓口を毎月1日ずつ夜間日曜窓口として開設しております。ぜひご利用ください。時間、夜間窓口、第2火曜日17時15分から20時、祝日の場合翌日の水曜日。日曜窓口、最終日曜日、9時から16時30分。場所、税務課、役場第三庁舎1階奥6番窓口。町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税のみのお取扱いとなります。また納税証明書等の発行及び電話での相談は行っておりません。毎月の夜間日曜窓口の開設日時は23ページをご参照ください。 固定資産や焼却資産の届出をお忘れなく。問い合わせ、税務課資産税担当、内線245-246。固定資産の手続き、家屋を取り壊した、未登記の家屋を売却したときには、令和2年中に家屋を取り壊した方や、未登記家屋を売却した方は、役場への申し出が必要です。お済みでない場合は、速やかに税務課資産税担当へご連絡ください。連絡がない場合は、すでにお持ちでない家屋に課税されてしまうことがあります。連絡をいただくことで、必要な手続きや職員の現地確認についてご案内します。納税義務者が死亡した場合は、令和2年中に納税義務者、土地家屋等の所有者が死亡した場合、相続人による固定資産現所有者申告書の提出が必要です。法的に相続を確定するための相続登記の手続きとは別の固定資産税だけに関する役場への届出です。申告用紙が必要な場合はご連絡ください。焼却資産の手続き。毎年1月は焼却資産申告の期間です。焼却資産とは、土地・家屋以外で事業に使える資産、例、看板、駐車場舗装、機械装置、重機、太陽光発電設備、ショーケース、応接セット、パソコン、エアコン等です。令和3年1月1日を基準として、町内に所在するものは、地方税法の定めにより2月1日月曜までの申告が必要です。申告用紙は税務課資産税担当にあります。なお、昨年申告いただいた方には12月中旬に申告用紙を送付します。焼却資産申告は電子申告も可能です。焼却資産申告は L-Tax で電子申告できます。自宅やオフィスから利用できるため、経理をコンピューターで処理している場合、便利に申告できます。詳しくは、地方税ポータルシステム、https://www.eltax.lta.go.jp、ヘルプデスク0570-081-459にお問い合わせください。7ページ、高齢者在宅福祉サービスをご紹介します。問い合わせ、高齢介護課、高齢者福祉担当、内線317-318、高齢者見守りシールについて、高齢介護課、地域包括支援センター担当、内線302-303、高齢者の皆さんが安心して生活していくために町が実施している高齢者在宅福祉サービスについてご紹介します。ぜひご活用ください。もしもの時の不安を解消、緊急時通報システム。急病などの時に緊急ボタンを押すと緊急通報センターの看護師につながり、速やかな救急活動が行われます。緊急時以外にも24時間体制で健康等の相談を受け付けるほか、月1回のお元気コール、安否確認もあります。対象、1、脳疾患、心疾患のある一人暮らし、高齢者、または高齢者世帯。2、90歳以上の一人暮らし、または90歳以上のみの世帯。3、65歳以上の一人暮らし、または高齢者世帯及び日中独居で心配不安のある方。機器レンタル料、1、2、無料、3、月880円。緊急時通報システムの機械の写真があります。自分で安心の準備を。緊急情報キット、災害や 緊急時に必要な情報をあらかじめ緊急情報シートに記入し、ペットボトルに入れ、冷蔵庫で保管しておきます。対象、全町民。費用、無料。1、利用方法。2、緊急情報シール。3、緊急情報シートを配布しています。1、3は町ホームページからもダウンロードできます。QR コードがあります。キットの作り方、順を追った写真と説明書きがあります。シートに情報を書く。シートをペットボトルの中に入れる。ペットボトルを冷蔵庫の中へ。緊急情報シールを玄関や冷蔵庫の扉へ貼る。自宅にお届けします。紙おむつ等の支給。毎月1回、支給限度額の範囲内で、自宅に紙おむつ等を配達します。対象、介護保険で要介護3、4、5と認定され、常時排泄の介護を必要とする在宅の方、入院中、施設等へ入所中の方は除きます。費用、実費の1割負担、障害者手帳を有する方、町民税、所得割、非課税世帯は無料。食事の不安を解消します。給食サービス。平日月曜から金曜、週1回から自宅にお昼のお弁当を配達します。訪問調査を行い、週の利用回数を決定します。介護予防の観点や疾病によっては、利用が認められない場合があります。対象、65歳以上で調理及び食の確保が困難な一人暮らし、または高齢者世帯の方、費用1食300円。認知症になっても安心して生活するために、高齢者見守りシール。認知症等により、行方不明の高齢者の衣服等にシールを貼り付けておくと、発見者がシールの QR コードをスマートフォンで読み取ることができ、あらかじめ登録した方、家族、介護者などに伝言機能を通じて発見者情報メールが届きます。対象、認知症等により行方不明が心配な方。配布枚数、対戦シール30枚、蓄光シール10枚。費用、無料。見守りシール、見本があります。発見者がシールの QR コードをスマートフォンで読み取ると、登録者へメールが届きます。QR コードをスマートフォンで読み取っている様子の写真があります。